もしもし、テレフォン人生相談です。
すいません、お願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご質問ですか？
ですね、実家に住んでいます。
はい。
実の弟なんですけれども、
はい、
部屋の片付けができなくてちょっと困っておりまして。
はい、
はい、
あなたはおいくつですか？
私45歳です。
はい、弟さんは？
弟が37歳です。
37歳。
はい。
ご実家にいらっしゃるということはお父様お母様とご一緒？
父が22年前に亡くなっております。
はい。
母が72歳です。
72歳。
はい、
はい、で現在そうするとお母様とあなたと弟さんで住んでらっしゃるの？
はい、私は結婚して独立しておりまして。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
で次男も、10年ぐらい前に独立してます。
え、じゃあ、え、
あ、三男の話なんで。
あ、そうかそうか。
はい。
じゃあご次男はおいくつの方？はい、
43です。
43歳。
はい。
で37歳の三男の方が、
はい、
お母様とお二人で住んでらっしゃるわけ？
じゃ あともう一人妹32歳と3人で住んでます。
32歳の妹さん。はい、
はい、
わかりました。
はい。
で片付けができないってどういう状況なのか？
ですね、精神的に病んでるっていうんですか、やる気が起きないっていうのと、あと体調が悪いっていうことで。
はい、
はい、
精神性の疾患が終わりなの？
一応メンタルクリニックの方通って薬の方は処方を受けてるようなんですけれども。
で何だという判断？
詳しくはちょっと私も知らないんですけれども。
あんまりこう活動的ではない方？
そうですね、ちょっと父が亡くなったのはちょうど彼が高校受験のタイミングでして。
はい、
はい、でその後大学受験の時に病気発症しまして。
はい、
ね、で学校は合格したんですけど、その後半年ほど休学っていうことになりまして。
はい、
はい、で卒業はしたんですけれども、その後就職した会社で上司のパワーハラスメントっていうのに遭いまして、
はい、
退職しまして。
就職をされたのは、
はい、
24歳かな、そうすると。
そのぐらいだと思います。はい、
ですよね。で、
はい、
何年ぐらいいらしたの、会社に？
そこは確か1年いなかったと思うんですよ。
1年以内にパワハラで退職されちゃった。
はい、はい、その時に徹底的に多分メンタルやられてしまったと思います。
ああ、なるほど。
はい、で一応その後アルバイトなんですけれども、工場で十数年働いていたんですけれども。
はい、
なんですけれども、去年だったと思うんですけれども、ここも辞めてしまいまして。
なるほど。
はい、かなりちょっと精神的に追い込まれているんじゃないかと思います。
じゃあ直接お会いになってお話になったりじゃないの？
会ってはいるんですけど、ちょっとまあ離れてるんでそんなに頻繁には会ってないんですけれども。
なるほどね。
はい、
じゃあ1年余り、
はい、
実家にずっとこもってらっしゃるの？
いや、買い物とかは出かけますし、一応料理作ったりとかはしてくれるんですけれども、
はい、
体調がちょっと悪い日が多いようでして。
はい、
はい、
その体調の悪さについてどういう悪さなの？
頭が痛かったりですとか、あと吐き気がしたりですとか、
うん、
とにかく活動的に動けないような状況らしいんですね。はい、妹から聞いた話なんですけど。
あ、お妹さんからね。
はい、はい、私と会ってるときは普通に話したりできるので。
ええ、
はい、
あ、じゃあお話をなさる。それからなんか、はい、部屋に引きこもったりはしてない？
あ、それは大丈夫です。してません、うん、
実際にそのメンタルクリニックには今回、
はい、まあ、一応通ってはいて薬は処方されてるんですけれども、うん、ちょっと私もそこに一緒に行ってるわけではないので、どういう診察状況なのかわからないんですよ。
はい、
はい、
でそうすると病名もあなたはご存じない？
そうですね、うつ症状みたいな感じでは聞いてますけれども。
あ、うつ状態ではある？
はい、まあ、私と会ってるときは普通には話はしてくれるんですけど、で、まあ、特にここ何年かで部屋の方がかなり物が多くなりまして、片付けたいんですけれども、
ええ、
その片付けをする元気もないっていうところで。 で、我々が片付けようとすると、まあ、本人が自分に対して攻撃を受けているような感じを受けるらしく、精神的にちょっと荒れてしまうんですよ。
結局そうすると、
はい、
あなたが行った時に片付けたらとかって言われるわけ？
はい、そうですね、まあ、一応妹や母も、まあ、母ちょっと病気を患ってまして手足が不自由なんですよ。で、物が置いてつまずいて怪我する可能性があるんで、片付けてほしいっていうのは母の方からも妹の方からも再三は言ってるんですけれども。
なるほど。
はい。
メンタルクリニックにいらしてる時って一人でいらしてんの？
あ、多分一人で行ってると思います。
誰かがついていって、こういうその片付けができない状況とかは、
話されたり、
相談してない。はい、またその片付けろと言うと精神的に興奮しちゃうっていうことも言ってない。
はい。
あ、そういう相談がしてないのね。
そうですね。ちょっとまだそういった形では相談しておりません。
なるほど。
はい。
で、今日そうするとそれ以外のところでちょっと弟さんがなんか急に何かこうお願いすると興奮するようなことってあります？
あと今本人が働けていない状況なので、まあ、就職活動をそろそろ始めたらみたいな形で妹が言うと分かってる分かってるみたいな感じで、あんまりしつこく言うとそれでもまた同じように興奮してしまう形ですね。はい、
なるほど。
はい、
それ以外は、
あとはまあ普通に優しい弟なんで、それ以外は特には、はい、ないです。
さっきの話だと買い物に行ったり料理もするっていうことは、はい、どっちかというと主婦はしてくれてんのね。
ただ体調がいい時には限られるんですが、はい
はい、わかりました。
はい、
ということで、
はい、
じゃあ今日のそのご質問をもう一度、はい、まとめておっしゃっていただけますか？
弟部屋片付けられないので片付けてほしいんですけど、それを進めようとするとうまくいかないので、まず体調を回復させるのが先かなと思うんですけれども、その場合にどういったアプローチをすればいいのかお伺いしたいと思いまして。
わかりました。
はい、
今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、失礼します。こんにちは。は
い、こんにちは、お願いします。
はい、話がちょっとまだつかめないところあるんですけれども、はい、気になるところからいくつかを、はい、相談 しますが、
はい、
経済的には今どうなってるのかしら？
妹の収入と母親の年金、あと三男が多少は貯金があると思うんですけれども、
貯金はあって、はい、それでじゃあ自分のお小遣いなんかは自分で出していると、
はい、
それで生活費なんかはじゃあ年金と、
はい、
それから妹さんの働きの部、はい、ところから出してるっていう、そういう形ですかね。
は
い、
そうです。
はい、そうすると形としては三男の弟さんは、
はい、
今の生活はみんなに依存した形でどうにか生計が維持できてるっていう感じになってるのかな。
そうですね、本人一人では自立できないと思います。
できてないよね。それでだんだんそれは悪くなるよね。はい、そうなったらね。
そうなんです。はい、
それについては本人は肩身の狭い思いをしてるのかしら。
分かってはいると思うんですけれども、
うん、
まあ、体調が悪いのもあってどうにもならないところだと思います。
分かりました。はい、まあ、全体よく分からないんだけれども、この問題デリケートな問題ですから、
はい、
何か言うにしても、
はい、
また問題提起するにしても、
はい、
今の状態では、
はい、
お互いの情報とか親しさとか少なすぎると思うのね。
はい。
うん。ただ形の上で良くないからお前やめろよということで言ったって、
はい、
トラブルが起きるだけっていう、
はい、
になってったわけじゃない。だからなんでお前片付けられないのかな、なんでかなとか、一緒にとりあえず片付けてやる、これ嫌味ではなくてね、本当にね。
はい。
っていう形でやっぱり三男に対して近づいていく。お兄さんとしてはお母さんが転んだら大変だからさ、これだけは、はい、やろうよ、俺やるよっていうような形でやれば喧嘩にはならないはずなんだよ、絶対ね。
一応そういうアプローチで一回やってみたんですけど、
うん、
物をどうしても捨てたくないようなんですね。
うん、
本人が。
うん。で、そしたら整理して置いとけばいいわけだよね。
整理しきれないぐらい物がちょっとありまして。
あ、そんなにたくさんの。
あ、自分の部屋に収まりきらないんで、結局他のところにまで溢れてしまってました。
うん。何か頼りが欲しいんだよね、弟さんはね。
はい。
うん。人よりも、どこか物が自分を守ってくれると思ってんだよね。
ああ、そういうことですか。
うん。だから、孤独で生きてきたって人だよね。それはわかるよね、もう。人間が信頼できないと物を信頼するしかないじゃない、だって。
ああ、信頼がないか。はい。
うん、自分を守ってくれるものの手応えとか、
はい。
何かが物にすり替わって、所有物にも、はい、なっていくっていう、片付けられない人の基本的な特徴じゃないの、やっぱり。だから、そこら辺に絡んでくるから、
はい、
解決するためには、問題の本質を、考えていく以外ないじゃない。
はい、信頼関係をじゃあ結ぶ
のは。結ばない限り解決できない、はい、こんな簡単なことでも解決できないものなんですよ。
はい。
まあ、片付けろって言って片付けてくれればいい。こんな簡単なことはない。
そうですね。
理由は違うところにあるということ、
はい、
で、
はい、
もうちょっと信頼関係を持って、
はい、
二人が近しい関係になっていけばね、
はい、
あの自動的にこういう問題も解決していくんじゃないかなって気はするんだよね。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、今井先生にもっと詳しく聞いてみたいなと思います。
はい、
お分かりいただけましたか。
そうですね、先生の言われたことをちょっとやってみたいと思います。
はい、
はい、
それであなたとご実家って遠いの。
はい、いや、そんなには遠くないです。
ああ、多分、
はい、
あなたは長男だから、
はい、
要するに家のことをちゃんと考えなきゃって思ってらっしゃるんだろうと思うんだけど、
はい、
あなたが直接、
はいはい、
三男の方と、
はい、
こう心を通わすしかないんだけれども、
はい、
もう一つはですね、
はい、
ここでもう1年経っちゃっているので、
はい、
ただ単に心だけの問題じゃなくて、
はい、
多分、
はい、
脳の中でもお休み状態が続いちゃっているから、
はい、
そうすぐには復活できないと思うんですよ。
はい、
うん、なのでその片付けろっていう言葉を聞いても片付けられない、
はいはい、
それはただ単にこう執着してるからだけじゃなくて、
はい、
もう片付けるってどうしていいかも分かってないっていうか分かんなくなってると思う。うん、
はい、
でそういうことを考えると、
はい、
さっきのお話だとそのメンタルクリニックに、はい、通ってるらしいけど、
はい、
うつ状態らしいけど、はい、うんぬんっていうお話なんで、
はい、
やっぱり一回、
はい、
そのクリニックで、
はい、
弟さんの病状がどれぐらいのものなのかもあなた自身が把握しておく必要があると思う。
弟と一緒に行って話を聞いてみた方がいいということですか。
そうです。
はい、
うん、
分かりました。
でそうするとあなた自身がある程度何が分かってない、はい、何ができないっていうことが分かってくると、
はい、
それにできる分のことだけをやらせて やってもらおうって考えるようにあなた自身も変わっていくことができると思う。
はい、
うん、愛先生がねおっしゃるような、はい、自分と弟さんを近づけるっていう形を取る前に、
はい、
その今の弟さんが元の弟さんじゃないっていう部分をちゃんと把握した上での方がいいと思います。
はい、でまず現状を把握してから信頼関係を取り戻す、
うん、そう
ですね。はい、
うん、
はい、
まあなんとか、
はい、
頑張ってみてください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、じゃあよろしく。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。